吉脇24章14節と15節。今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕え、あなた方の先祖たちがあの大川の向こうやエジプトで仕えた神々を取り除き、主に仕えなさい。主に仕えることが不満なら、あの大川の向こうにいたあなた方の先祖が仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものを今日選ぶがよい。ただし、私と私の家は主に仕える。今日の箇所の15節に、私と私の家は主に仕えるとあります。多くのクリスチャンホームではこの言葉を刻んだ木彫りの板ですとかポスターなどを飾って信仰を証ししています。で、これはヨシアが110歳で世を去る前にイスラエルの今後を託した長老たちや人々に語った言葉です。私が世を去っても主から離れてはいけない。あなたたちは主を信じ、主に従い、主に仕え続けなさいと人々に勧めたのです。ヨシアがこのように言ったのは、ヨシアの死後、人々が主に仕えることをやめ、主から離れていくことを予感していたからでした。ヨシア記の24章31節に、ヨシアがいた間、また主がイスラエルのために行われたすべての技を経験して、ヨシアより長生きした長老たちがいた間、イスラエルは主に仕えたとあります。やがて人々が主から離れていくことが示されています。それでヨシアは、もしあなた方が主に仕えることが不満だったら、あの大川の向こうにいたあなた方の先祖が仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものを今日選ぶがよい。15節ですが、そのように言ったわけです。この15節の言葉は、信仰とは選ぶこと、選択であるということを教えています。私たちは無意識のうちにも、一瞬一瞬、多くの事柄の中から何か一つを選び取って行っているわけです。人生は選択で成り立っています。そして何を選ぶかによって人生は大きく変わります。特に信仰の選択においてはそうです。で、今日はヨシアの言葉から信仰の選択、それについてご一緒に考えてみましょう。まず、選択には結果が伴うということを覚えておきましょう。私たちに選択すること、選ぶことが許されているということは、神様が人に自由を与えておられることを意味しています。神様は強制的に人をご自分に従わせる。それがおできになります。でも、それだったら信仰というものは自発的なものでなくなってしまうわけです。神様は人が機械的に神様に従うんじゃなくて、自分の意志で神様に従うようにと、そう願われ、人に選択の自由をお与えになりました。ですから人には神様を信じる選択もできれば、信じない選択もできます。信じるか信じないかは自由です。しかし、信仰を選んだ結果、不信仰を選んだ結果は自由にはなりません。例えば、二つの飲み物があったとします。一つには苦いけれども病気を治す薬が入っています。もう一つは甘いけれども死に至らせるものが入っています。薬の方を飲んだ人はそれによって病気が治ります。 毒の方を飲んだ人は死んでしまうわけです。選択は自由にできても、その結果は変えることはできないのです。人は選択の結果を引き受けなければなりません。愚かな選択をすれば、惨めな結果が待っています。賢明な選択をすれば、良い結果を得られるのです。で、神様は、神様に従う者に祝福を約束してくださいました。そして神様に逆らう者に呪いを宣告されました。神様はモーセを通してイスラエルの人々がカナンの地に入ったなら、そこにあるゲリジム山とエバル山で祝福と呪いを宣言するように命じておられました。ヨシアはエリコの町と愛の町を攻略した後、エバル山に祭壇を築きました。そこに全焼の捧げ物と交わりの生贄を捧げ、律法のすべての言葉を、祝福も呪いもすべて読み上げました。それからイスラエルの十二部族を半分に分け、六部族をギリジム山に立たせ、残りの六部族をエバル山の方に立たせます。そして、ゲルジミ山に立つ人々は、神様に従う者が受ける祝福を宣告するんです。で、エバル山に立つ人々は、呪いを宣告するのです。神様はこのことによって、私たちが神様に従う信仰の選択をするように、そしてその結果として祝福を手にするようにと願っておられ、そのことをイスラエルに命じられたわけです。愛の神様は決してご自分から進んで人を呪われることはありません。人は祝福の源である神様を信じないことによってその結果を引き受けているだけのことなのです。重要な選択をするとき、誰もがその選択によるベネフィットとリスクを考えますね。例えば仕事を選ぶとき、サラリーは高いけれどもストレスが多い、そういう仕事もあれば、サラリーはちょっと低いんだけれども自分のやりたいことができて時間的にも余裕がある、そういうときどちらを選ぼうかきっと悩むでしょう。しかし選ぶときには、それを選んだ結果どんな結果が予想されるかを考えて選びますね。誰しも結果を考えて選ぶわけです。これは信仰の選択のことも同じであるわけでしょ。まあそうやって慎重に選んでも、この世のことでは予想通り、期待通りの結果になるとは限りません。あの時あんな選択をしなければよかった。別の道を選んでおけばよかった。そういうふうに、後になって悔やむことがよくあります。けれども皆さん、神様を信じる選択をして、決して後悔することはありません。信じる者には、たとえ一時的な試練があっても、必ず祝福がやってきます。信じる者は祝福される。それは真実な神様の変わらない約束です。神様は私たちが神様を信じることができるためのあらゆるものを備えてくださっています。神様が作られたこの世界は私たちに作り主である神様の知恵や力、また慈しみを昼も夜も語り伝えています。神様が導いてこられた歴史は神様の救いの計画を明らかにしているではありませんか。神様の救いはイスラエルの歴史を通して予言されました。イエス様のご生涯と十字架と復活によって見事に成就しています。そしてそれは教会によって述べ伝えられてきました。私たちの両親もまた私たちが自分でそれを消せない限り神様を求める叫び声を上げているのです。私たちには聖書があります。もし聖書を読んでも難しいと思うなら、それを解き明かす人々も与えられているわけです。 神様は様々な出来事、身の回りの人々、聖書の言葉を通して信じ、従う道を、祝福への道を選びなさい、と私たちを絶えず信仰に招いてくださっています。その招きに応え、信仰を選びましょう。神様の祝福を受け取りましょう。次に、私たちが神様を選ぶ前に、神様が私たちを選んでおられたんだということを覚えておきたいと思います。ヨシアはこのヨシア記24章の特別の言葉をイスラエルの歴史から始めています。主なる神様がアブラハムを選び、カナンの地に導き、彼を祝福されたこと。その子孫がエジプトで奴隷となって苦しめられたけれども、神様はエジプトを罰し、奴隷の民を救い出して、ご自分の民にされたということ。また、行く手を阻む者たちから、ご自分の民を守り、ついにカナンの地に導き入れ、カナンの王たちを追い払い、その地をイスラエルにお与えになったこと。神様は、そうしたことを語られた後、こう言われました。13節にこう書いてあります。私はあなたが漏したのではない地と、あなたが建てたのではない町々をあなた方に与えた。あなた方はそこに住み、自分で植えたのではないブドウ畑とオリーブ畑から食べている。イスラエルの人々は、神様に選ばれ、愛され、導かれ、その愛の選びのゆえに、カナンの地を受け継いだのです。ヨシアは、あなた方が使えようと思うものを今日選ぶがよいと言いましたけれども、同時に、イスラエルの人々が、神様を選ぶ以前に、神様がイスラエルを選んでいて、こんな恵みをくださったということを語っています。神様が今までイスラエルにしてくださった力ある技、恵みの数々、それを聞かされて、なお、主なる神様以外の神々を選ぶことができるでしょうか。アブラハムの父テラが、ユーフラテス川の向こうから持ってきた神々、エジプトで慣れ親しんだ神々、カナンの地で崇められている神々、そのどれも、イスラエルが体験したあの力ある技を行うことはできません。ただ、主なる神様だけができることです。神様はイスラエルのためにそのことをしてくださいました。申命記の32章の10節から12節というところに、主なる神様が、神様だけがイスラエルを守り、導かれたということを次のような言葉で書いています。主は荒野の地で、荒涼とした荒れ地で、彼を見つけ、これを抱き、背を押し、ご自分の瞳のように守られた。わしが巣のひなを呼び覚まし、そのひなの上を舞い、翼を広げてこれを取り、羽に乗せていくように、ただ主だけでこれを導き、主と共に異国の神々はいなかった。主お一人がイスラエルを選び、愛し、導かれ、先祖に誓われた通りに約束の地を与えられたということを述べているのです。主に選ばれた者が主への信仰を選ぶのは全く当然のことです。イエス様は十二弟子たちに、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しましたと言われました。これは人たちへの特別な任命の言葉であるんですけれども、同時にそれは私たちにも当てはまると思います。私たちがイエス様を信じる、その選択をした前に、 実はイエス様が私たちを選んでいてくださった。私がイエス様に救ってくださいと言って手を差し伸べたから、初めてイエス様も私に救いの手を差し伸べてくださったというんでなくって、私がイエス様に手を差し伸ばす前からイエス様が救いの手を差し伸ばしていてくださったんです。私はイエス様が握ってくださった救いの手を信仰によって握り返したのです。この神様の選びは信仰を持つまでは理解することができません。でも救われた者はそれがどんなに恵み深いことかがわかるようになります。神様がその愛で、恵みで私を選んでおられるのなら、私たちも神様への信仰を選びましょう。それによって神様の選びにお応えしたいと思うのです。最後に、信仰の選択には勇気が必要であることを覚えておきましょう。私たちは周りのみんながそうしているからというので、他の人と同じものを選ぶ。そのことが多いと思います。自分の意見をはっきり持っていないので、周りについつい合わせてしまうという場合もあるでしょうし、また自分の考えはある。それを主張したい、それに従いたいんだけれども、自分だけが違ったことをするのは恥ずかしいとか、自分の意見を引っ込めてみんなに合わせた方がいい。そういう判断がそれぞれに行われるでしょう。さして重要でないこと、自分が納得できれば、別に周りの人と同じようにして、それは悪いことではないと思います。けれども、信仰の場合、周りに影響されて、もし神様から離れてしまう、同じように罪を犯してしまうということがあれば、それは危険なことだと思います。ヨシアは、イスラエルが約束の地に入る前、モーセから、その地の偵察隊に派遣された12名のうちの一人でしたね。12名のうち10名までもがカナンの地を悪く言いふらしたのです。その地の町々は固い城壁で囲まれ、兵士たちは背が高くて強く、そんなところに行ったらたちまち滅ぼされてしまう。そんな風に言い立てました。けれども、ヨシュアと、そしてカレブとは多数の意見に同調しませんでした。主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。主が私たちと共におられるのだ。そう言って信仰に立って人々を励ましました。ほとんどすべての人々がエジプトに帰ろうなどと言っている中で、ヨシアは信仰を曲げませんでした。私と私の家は主に仕える。その信仰の姿勢をヨシアは若い時から晩年になるまでずっと保ち続けたのです。日本の代表的な伝道者だった羽鳥明先生が亡くなられて今年で8年になります。先生が進学校の授業で繰り返し話してくださったことを思い起こします。先生が信仰に導かれたのは、旧制中学校4年生というと今の高校1年生か2年生ぐらいでしょうか。戦前のことで学校で軍事教練がありました。教官が散々キリスト教を攻撃した後で、お前たちの中にまさかヤソなどはおらんだろうなと言いました。その時、同級生の船木純一が立ち上がって、自分がクリスチャンであることを言い表しました。羽鳥明先生は、その勇気に打たれ、信仰を求めるようになったのです。その時代でも、教会は活動を許されていました。が、クリスチャンは冷たい目で見られていました。そんな中で周りに同調しなかった、同級生の証が用いられたのです。信仰によって 建てられた国であるアメリカでも、信仰のことを口にすると物笑いにされたり、あからさまな嫌がらせを受けるような時代になりました。私たちはそんな中でも、いや、そんな中だからこそ、信仰を選び取りながら歩みたいと思います。ヨシアが、他の人がどうあれ、私と私の家は主に仕えると言い切った、この勇気をいただいて、私たちも神様に信頼し、従い、神様に仕える道を歩み続けたいと思います。祈りましょう。主なる神様、あなたは私たちを愛をもって選んでくださり、祝福の道へと導いておられます。そのことを知り、信じた私たちが勇気を持ってあなたへの信仰を常に選ぶことができるよう、私たちを励まし導いてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。